それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、本日のテーマは神奈川マグカル最前線ということで、県のマグカルの取り組みについてお話を伺っていきますが、知事、まずは改めてマグカルについてご紹介いただけますか。
はい、マグカルっていうのはですね、マグネットカルチャーの略ですね。
はい、
マグネットってのは磁石のように引き付ける力。
はい、
カルチャー、文化、芸術、エンターテインメント、こういうものですね。
はい、
文化、芸術、エンターテインメントの力によって人を引き付ける。そして賑わいを呼び出そうと、
はい、まあ、
こういう政策ですね。
はい、もうマグカルというと、今まで神奈川県もマグカル開放区、リコテンプロジェクト、バーチャル開放区などもいろいろと取り組んでいますが、
はい、
今1月から3月にかけてイベントが開催されているんですよね。
そうですね、あの神奈川マグカル演劇フェスティバル2024というものなんですけどね、
はい、
略してマグフェス24って言ってますけどね、
はい、
これもマグカルの取り組みの一環として、まあ、2020年からこのフェスティバル開催してるんですけどね、
はい、
5回目となる今年は、神奈川マグカル演劇フェスティバル2024として、開催しています。
はい、
イメージとしてはですね、はい、年間を通して実施しているマグカル関連の、まあ、様々なイベントのうち1月から3月に実施する様々な企画を集結させたものですね。
はい、
まあ、期間中は演劇、ダンスなどの舞台発表を実施し、より多くの方々に感謝の機会を提供するともに、若者を中心とした幅広い人材を発表し成長する多様な企画を展開していますね。
本当にたくさんのイベントがあってワクワクしますけれども、具体的にはどんな企画やイベントがあるんでしょうか。
はい、まあ、いろいろあるんですけどね、
はい、
例えばね、神奈川パフォーミングアーツアワード2024ファイナルっていうのがあるんですね。
はい、
これ実はあのこれまでですね、あの神奈川短編演劇祭と言ったものをやってたんですね。
はい、
で、短編演劇をずっと集めて、そこでそのコンテストやってですね、グランプリ選ぶというのがあったんですけどね。
はい、
最近あの、いわゆる短編演劇といってもですね、いわゆるお芝居だけじゃなくて、
はい、
うん、様々なこの身体的表現を伴うですね、お芝居のジャンルに入るのかなっていう作品も結構いっぱいあるんですよ。
どちらかというとパフォーマンス
っていうような。そうそうそう、
はい。
それがまたとっても魅力的なのがたくさんあるんですね。
はいはい、
じゃあもう、そういうのも全部、含めて、やっちゃおうかなっていうことでですね、
はい、
名前をだから、パフォーミングアーツアワードに変えたんですね。
はい、
そしてまあ、この、事前審査により選出されたですね、6つの団体、
はい、
これがですね、大体その30分以内ですね、身体性を伴う舞台芸術作品、いうのをですね、
はい、
演じて、まあ、競い合うということなんですね。これが3月16日、17日ね、
はい、
神奈川芸術劇場カートでね、開かれますね。
すごい、これはちょっと注目ですけれども、他にも何かおすすめのイベントはありますか？
そうですね、あの、もみじ坂舞台塾っていうのがあってですね、
はいはい、
これの成果発表公演っていうのがね、3月の23日土曜日、24日の日曜日開かれるんですね。
はい、はい、もみじ坂舞台塾、
うん、
初めて聞きました。どんな内容なんでしょうか？
これ、もみじ坂舞台塾というのはですね、
はい、
横浜市のもみじ坂にある県立青少年センター。
はい、
これですね、令和5年度から新たにスタートした、プロから舞台芸術を学べる塾なんですね。
塾、はい、はい。
で、そこではね、舞台上にとどまらないコミュニケーション力とか、
はい、
まあ、表現力とか、
はい、
社会性を持つ人材の育成を目的としてですね、ダンスや演劇等の舞台芸術の世界に入るきっかけ作り、これをやってやるんですね。
はい、
まあ、たまたまそれだけじゃなくて、そもそも青少年センターってはですね、昔からこの演劇舞台芸術を凝らす若者が集まってきた、重要な場所なんですね。
はい、
ここから育ってきた舞台、俳優さんでね、例えば、五代みち子さんとかね、
はい、
今野美佐子さんとか、
はい、
高瀬春奈さんとかね、
はい、
いらっしゃるんですよ。
そうそう、はい、
まあ。そういうものは伝統を引き継いでるのが、もみじ坂舞台塾なんですけどね。ここで県内であの舞台芸術の世界に興味のある15歳以上29歳以下を対象にですね、
はいはい、
塾生を募集して、まあ、昨年12月から青少年センターでのレッスンが始まったんですね。
はい、
で、ダンサーで振付家、演出家としてさまざまな受賞歴でもあります鈴木拓郎さんをですね、はい、中心に結成されたダンスカンパニー茶色いプリンのメンバーがですね、講師を務めているんですね。
今現在も活躍中のプロの方に教えていただけるなんてとても素敵だと思うんですが、実際のレッスンはどのような内容なんでしょうか。
そうですね、これあの演劇に必要な基礎的なスキルをですね、
はい、
まあ、簡単なゲームを通して学んだり、まあ、実際に台本を読んでチームを組んで即興で演劇を考えて実際に演じたりすると、うん、
はい、
まあ、塾生の年齢層もですね、10代から20代後半まで、幅広いためにですね、
はい、
レッスンで、まあ、一緒に活動する中で自分とは異なる考えや価値観の人と関わることが、まあ、できるわけですね、
はい、
また講師陣も俳優や演出家、さらには音楽家など毎回様々なジャンルの方に教えてもらえるためですね、幅広い視野を身につけることもできるんですね。
はい。来月には成果発表会があるということで、とても楽しみですが、この成果発表会は3月23日土曜日、24日日曜日の2日間で、場所は県立青少年センターのスタジオ光となっています。観覧については県のホームページをご覧ください。さあ、後半も引き続きマグカルに関する取り組みについてお話を伺いますが、前半では現在開催中の神奈川マグカル演劇フェスティバル2024、略してマグフェス24の企画、神奈川パフォーミングアーツアワード2024ファイナル、そして若手の舞台人材の育成、もみじ坂舞台塾のお話がありましたが、知事他にもシニアの方々が活躍するイベントがもう開催されたと伺いました。
そうなんですね。この県営団地におけるシニア合唱事業というのをやってるんですね。
はい。
もう前からいつも話をしているように未病改善ね、
はい、
健康か病気かじゃなくて健康と病気の間グラデーション連続的につながってますよね。これ未病ですよって、はい、病気になってから治すんじゃなくて未病の状態を少しでも改善しようというために食運動社会参加で大事だっていう、はい、この社会参加の部分をですね県から仕掛けていこうということでやってるのがですね県営団地におけるシニア合唱事業というもんなんですね、
はい、
でそこで若手のですねユースクラシックのメンバーにですねご指導いただいて、そこでいろんな団地で、まあ、県営団地今ね10を選んでね、そこでその合唱授業をやってるんですけども、
はい、
それの発表会がですね実はあったんですね。
面白そうですね。これは
これまたさっきから出てるもみじ坂ですよ、
はい、
もみじ坂の県立音楽堂でですね、
はい、
10の、ね、団地のコーラス発表会。
各団地の皆さんがということですよね。
これ皆さんね、シニアなんですよ。
ええ、
そう。シニアでね、はい、それで一生懸命普段練習されてるんですね。はい、それでね、その、県立音楽堂のね、ステージっていうのはね、まあ、要するに、本物のステージっていうか。
本物の、もう大舞台ですよね。
本当の素晴らしいステージですよ。はい、そこにですね、団地で一生懸命練習したね、そのシニアの皆さんがね、衣装を着てね、
はい、
それで、皆さんお化粧してね、それで、ね、さあとこう上がってくるわけですよ。
はい。
そして、どんちょうがあって、バッと上がって、スポットライトがドーン当たってですね、はい、お客さんもわーっと入って、はい、うわー拍手のもとで歌うんですよ。もうね、皆さん生き生きとされてましたね。
そうですね。
これやっぱりね、この歌うことによってね、そのコーラスをみんな練習することによって、まさにコミュニティというか、
はい、
社会参加、それが繋がってきますよね、はい。そういう立派な発表会、
はい、
そこに出るとなったら、その日に合わせてですね、体調もコントロールするだろうしね、一生懸命練習もするだろうしね、気分も高揚してくるでしょ。そこで出て、皆さんの前でバーってやったら、その達成感。
はい、
もう絶対もう皆さんの顔を見ただけでね、あ、この皆さん一人一人ね、健康寿命10年伸びたって感じしますよ。
知事はそう感じられましたか。
そう、そうですね。
きっと歌う方々も、あ、もう団地で絶対こう、かっこよくしなきゃいけない。あの団地には負けたくない。素晴らしいものを見せたいっていう、そのモチベーションが健康につながりますよね。
そう。つまりね、逆に言うとね、今のその団地、どういうことが起きてるかというとですね、はい、まあ、高齢化がどんどん進んでてね、そして孤立化。お一人でお住まいになっている人もたくさん出てきてですね、
はい、
そうするともうあまり外出ていかなくなっちゃうというか、
はい、
そういう感じがまあほっとくとそうなっちゃうんですね。だそれを流れを変えようとして我々あえてコーラス皆さんでどうですかって言って、
はい、
まあお話をしてて、最初はねなんかどうなのかなコーラスなんて言ってる人もですね
、はい、
やってみるとなんか楽しいわけですね。で楽しいからそれが始めて、でそれでまあ歌ってる練習だけでもいいんですけど、練習だけじゃなくてやっぱりね、その発表会があるといいですね。
これはぜひ来年も開催していただきたいですね。
そう、僕もね、あの会場で聞いてましたけどね、
はい、
なんかね、あ、高齢者の皆さんがね、一生懸命になってね、歌ってらっしゃる姿見てね、だからこう胸がね、ぐーんと熱くなるようなね。
元気になりますね。
そんな感じがしましたね。
はい。様々な年代、若手の方からシニアの皆さんまで、もう盛りだくさんのマグフェス24ですが、これから開催予定のイベントもまだあるんですよね。
そうですね。神奈川リコテンプロジェクトイン海老名っていうのがあるんですね、
はい、
この神奈川リコテンプロジェクトっていうのはですね、まあ、古典芸能、伝統芸能といったものがありますよね、
はい、
それをそのまんま見せるのではなくてですね、この新しいこう現代的なセンス と、まあ、合体させてですね、新しいその芸能芸術として蘇らせようという、まあ、こういう試みなんですね。
はい、
でずっとまあ毎年やってきてはいるんですけど、まあ、今年はですね、海老名で行いますね。
はい、
海老名市を舞台にですね、実は令和4年に、ユネスコ無形文化遺産に登録された山北のお峰入りっていうのがあるんですね。
はい、
これをですね、その34年ぶりに山北町以外の場所で大規模な一般公開を行うんですね。
はい、
この山北のお峰入りっていうのはですね、山北町共和地区に古くから伝わる民族芸能でありましてね、はい、国の指定重要無形民族文化財となっています。
はい、
天狗とか獅子とか亀などね、まあ、それぞれの役に分かれてね、様々な演目を行うことになってるんですね。
すごくカラフルで、ね、楽しい演目で、というのも以前神奈川マフィンでもこの山北のお峰入りを紹介をさせていただいたんですが、明日行われるイベントではお峰入りの出演者一同が行列を組んで、道行きという笛とか太鼓の林に合わせて賑やかに練り歩くという演目があるんですが、これは知事は参加されないんですか？
いや、私も参加しますね。
あ、参加されるんですね。
そうそうそう。ね、どんな感じになるかわかんないんですけどね。
はい、
実際のお見入りで使うね、山伏。
はい。
私、山伏になります。
え、赤い。
赤い、そうそうそうそう。
赤い、になって
赤い衣装を身につけてる。
はい。
海老名駅前を練り歩くということなんですけどね。
はい。明日ですからね。
どんな風になるかね。
今のお気持ちは。
どんな気持ちかなみたいな。
楽しみですよね。
ちょっと花粉症があるからね。くしゃんくしゃやりながら歩くのはちょっと嫌だなと思いますけどね。
いや、でも楽しみですね。
観覧、自由ですからね。
はい、ま
あ、しかも、一般の方もね、参加いただけるのでね、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お越しいただきたいと思いますよね。
場所は、海老名駅の、その駅前の通路の部分。
そうですね。
へぇ、はい、これはちょっと楽しみですね。知事の山北のお峰入りということで。さあ、本日は、県のマグカルの取り組みで現在開催中のマグフェス24についてご紹介してきましたが、他にも今後開催予定のイベントがありますので、ぜひ、県のホームページをチェックしてみてください。さあ、最後になりますが、知事、ではリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
僕はね、やっぱりこの舞台芸術というのは大好きなんですよね。はい、いろんな、まあ、ジャンルがあるでしょ。でもね、その共通としてあるのはね、やはりね、その異次元というか、非日常の世界ですよね。
はい、
そこにこう体験できるっていう中でですね、やっぱりその心が現れるとかね、すごいこう、心が震える感動するとかね、そういった大きなパワーがあるんですね。
はい、
こういったパワー、その見るのもすごく大きなパワーをいただくし、自分がそこでやってみるということもものすごく大きな力になる。それがですね、こうみんなを逆にまた引きつける力になってね、みんなが元気になって、街も元気になる。そういう流れをね、しっかりとね、このマグカル、マグネットカルチャーでね、さらに展開していきたいと思いますから、ぜひ皆さんもね、参加していただきたいと思いますね。
はい。ぜひ県のホームページなどをチェックしてください。さあ、知事、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。